今、日本でもアメリカでも、誰が国を率いる次のリーダーになるのかと注目され、激しい選挙戦にあると思います。国の歩みはどうなるんだろうか、私たちの暮らしはどうなるんだろうかと、まあ考えさせられるとともに、神様はこの時代をどのように思われてご覧になっており、またどのようなリーダーを必要としておられるのかなと、その御心を尋ね求める思いであり、この時代に、この時に、この地に生かされたクリスチャンとして、本当に今祈る必要を覚えさせられるところだと思っております。当時のこのイスラエルにおいても、ふさわしいリーダーが求められていました。指導者となる王が求められていたんです。特にこのローマ帝国の支配下にあって、イスラエルという国はどうあるべきなのか、どのように国が再興されていくのか、民の期待は高まっていた、あるいは叫びは高まっていたのであります。そして旧約聖書の予言に従って、人々はダビデの子、ダビデの子孫からメシア、すなわちキリストが起こされると待望していたのです。今日のお開きいただいた箇所は、マルコでありますけれども、このマルコの福音書は、11章からイエス様が十字架に向かわれる最後の1週間に入っています。でお読みいただいた今日の場面は、おそらく3日目火曜日にあたるのではないかと思います。でこれまでイエス様はエルサレム入城以来、この宮において教えてこられたわけでありますが、むしろ祭司長や律法学者から強い反発を受け、あるいはパリサイ人、サドガイ人からも批判的というか、陥れるような質問攻めにあっていたわけでありました。しかしイエス様はその都度それに、適切なるお答えをするとともに、なお深く、お教えになっていた、そういうところを私たちは数回に分けて見てまいりました。で前回においては、ネガティブではなくて積極的な意味での質問で、良い質問であったんですが、一通りもう質問が出て、イエス様がそれに素晴らしいお答えをなさる中で、もうあえてイエスに尋ねる者はいなかったと、そういうふうに書いてある、逆ですね、イエスにあえて尋ねる者はもういなくなったと、そういうようになって、前回の箇所が終わっていったわけです。そうしますと、今度はイエス様の方が問いかけられたわけであります。言い換えれば、あなたはキリストをどのような方として知っていますか、あるいは信じていますかということ、あるいはこのキリストに何を求めているか、そのような問いかけがここにあると思います。でこれは私たちに直接問われる内容でありまして、あなたはキリストをどのようなお方として知り、またこのキリストは何を求めていますかという問いかけを今日受けながら、御言葉を聞き、心において応答し、また生き方を持って応答したいと願っています。35節を改めて読ませていただきます。イエスは宮で教えていたとき、こう言われた。どうして律法学者たちは キリストをダビデの子だと言うのですか。ちょっとここで切りますけれども、読み始めて、私の、率直な感想は、イエス様はこのような場面でなお宮で教えておられるんだなということです。このような場面というのは今見てきた通りですが、今申し上げた通りですが、まさにこう反発です。イエス様に対する敵対心が現れて、そして人々からの質問は本当にイエス様を陥れるような攻撃的なものであり、イエス様はそれに丁寧にお答えになられて、本当になお教え続けておられた。それで一仕事終わったと言ってもいいのではないかと思うんですけれども、なおイエス様は宮で教えておられるんだと、なお一人でも救われる魂が起こされることを願って御言葉をお語りになるんだ、そんな関心というか、あ、そうなんだなというところです。この御言葉によって人は生かされるんだ、この御言葉しか救いがないんだ、救いはここにこそあるんだ、その確信、そのゆえの力だと思います。ともするとこの誰も聞いてくれないし、聞いても分かってもらえないし、なかなか大変だということで、しばしばこれを休んでしまうような現実があるように思うんですが、しかし聞こうが聞くまいが分かろうが、それはもう神様のおいでやにして、御言葉に力がある、御言葉に真理がある、ここにこそ命があるんだという確信に立ったならば、本当に最後の最後までこのようにして御言葉を伝えるんだなということをこう教えられるような思いでありました。そういうことでですね、イエス様は語りになったわけであります。どうして律法学者たちはキリストをダビデの子だというのですかと問いかけるわけです。人々は事実キリストをダビデの子と言っていました。またイエス様に対してダビデのことを呼んでいました。エルサレム入城の直前にはエリコの町を出たところでバルテマイという盲人がいましたけれども、彼がダビデの子イエス様、私を憐れんでくださいといった場面もありました。あるいはその後エルサレムに入城するときには人々はホサナダビデの子よ、祝福あれ、そう叫んでいました。このマルコの福音書では少し違う言葉で、ありまして、11章のところを見ますと、祝福あれ我らの父ダビデの来たるべき国にという言葉が記されていますが、マタイの福音書、並行記事のマタイの福音書を見ると、人々はホサナダビデの子よ、ダビデの子に祝福あれ、主の御名によって来られる方にと叫んでイエス様を迎えたようであります。ホサナとはどうか救ってくださいという意味ですから、この主イエスを迎えるときにダビデの子よ、どうか救ってください、そう叫んだわけであります。でイエス様はここで、律法学者の問題を取り上げるようにして語ります。人々がそのように叫んだのも、もちろん律法学者の影響が大きかったからでしょう。しかしこれ律法学者に語っているというわけではないといいますか、この中に律法学者がいたかどうかは分かりません。37節を見ますと、その最後のところで大勢の群衆がイエスの言われることを喜んで聞いていたとあるので、イエス様はどうして律法学者たちはキリストをダビデの子だというのですかというのは、 群衆に他の人々に言っていたようです。立法学者の問題を取り上げていた方が、あるいは、第三者的に客観的に冷静になって考えられるからという配慮なのかもしれませんし、それははっきり分かりませんけれども、いずれにしろイエス様はここで群衆に人々に語られていたんです。そして今日私たちに語られているんです。どうして、あえて言えばあなたはキリストをダビデの子と言うのかということです。どうしてダビデのことを言うんでしょうか。直接的には旧約聖書の予言によっております。特には第二サムエルの7章の中で、ダビデに語られる主の言葉があり、そこでは直接的にはソロモンが指されているんですけれども、あなたの日数が満ちる、すなわちダビデが死ぬとき、あなたが先祖と共に眠りにつくとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私は彼の王国をの王座を常しえまでも固く立てる。常しえまでも固く立てるというその実現はやはりキリストになってくるわけです。他にもあるんですけれども、そのようにして聖書によって、理解されて、来たるべきメシアはダビデの子であると立法学者をはじめ人々は思っていたわけです。ですからイエス様もここでダビデの子である、とキリストがダビデの子であるということを否定したわけではありません。新約聖書においてもローマ人への手紙の一章では、御子は肉によればダビデの子孫によって生まれたとあります。しかしこのダビデの子としてのメシア、キリストがどういう存在なのか、そのことをしっかり知らなきゃならないというのがテーマになっているわけです。ダビデの子であるキリスト、このお方はどういう存在であるのか、またあなたにとってどういう方であるのかということです。立法学者たちは本質的なことが見えていなかったようであります。文脈的にもその後の立法学者のその姿勢というか生き方が現れてますけれども、彼らは霊的に見えていませんでした。確かに聖書は研究していたけれども、内実の伴わないその生き方は彼らの目を盲目にしていました。そしてその心は全く肉的、予的でありました。主に油注がれたもの、メシア、すなわちキリストが王としてイスラエルに与えられる、来られるというときに、それはあのダビデのように国を率い、戦いに勝利し、国家を立て上げてくださる、そういう存在だと期待したんです。つまり政治的、軍事的に素晴らしいリーダーとして立てられて、国に繁栄を、私たちに繁栄をもたらし、世的なというか世の豊かさを与えてくれるものだと、そう理解していたのであります。ですからイエス様はダビデの子にホサナ、そのようにして叫ばれても非常に危険なものを感じていたわけです。なおその期待が高まっていく、イエス様に対する思いが向けられていくときに、イエス様はこれに対して、はっきりと述べなければならないことがあるということであったわけです。私たちはどのように私たちの主キリストを、知っているでしょうか。また私たち迎えているでしょうか。キリストをどのように信じているでしょうかと言ってもいいんですが、 まあ、それは私たち の, あのイエス様に向き合う姿勢であり、また祈りの姿勢だと思います。まあ、王様というか指導者に対して、まあ、政治家もそうですけれども、私たちの国はどうなるんですか、私たちの生活はどうなるんですか、私たちの健康なそのようなことはどう支えられるんですか、まあ、いろいろ欲求がありますけれども、ともすると私たちはイエス様に対してもそのようにして、私たちの暮らしについて、命について、健康について、あるいは仕事について、また必要なものが与えられるということについて願うだけになってしまうのではないかと思うんです。願うのはもちろん良いと思うというよりも、まあ、必要なことだと思います。イエス様は求めなさい、そうすれば与えられますと述べられているので、私たちがそういう日常のことに対して祈るということはふさわしいことであると思います。祈りに招いておられると思います。しかしイエス様は求めなさい、そうすれば与えられますとおっしゃられますけれども、一方ではこれらのもの、その必要なものはすべてあなた方が願うより先に知っておられると、そうおっしゃっています。ですから確かにあなた方を祈りに、自由な祈りに招いているけれども、まずは神の国と神の義を求めることを進めていることを私たちは知っているのではないでしょうか。神の国、すなわち神様が、キリストが王としてご支配くださるその世界、これを求めるときに、それに加えてあなた方に必要なすべてのものは与えられる、そのように述べている御言葉は真実であります。私たちは私たちの王であるイエス様に何を求め、どういうふうに向き合っているでしょうか。ともすると、頼み事の対象になってしまうことはないでしょうか。あるいは、それだけになってしまうことはないでしょうか。イエス様は続けて述べられているのが36節でありますけれども、ダビデ自身が聖霊によってこう言っています。主は私の主に言われた、あなたは私の右の座についていなさい、私があなたの敵をあなたの足台とするまで。ダビデ自身がキリストを主と呼んでいるのに、どうしてキリストがダビデの子なのでしょう。詩編の110編の一節の御言葉をイエス様はお語りになったわけです。で、110編の方を見ますと、表題から記されているんですけれども、ダビデによる賛歌って書いています。ですからもちろんこの律法学者も民もダビデ自身によって語られたもの、書かれたものと理解していました。そしてまさに聖霊によって、ご聖霊によって確かな導きの中で語られた言葉だと信じていたんです。主は私の主に言われたという言葉、この最初の主はヤハウェ、もう一つの次の方は、アドナイと呼ばれる言葉です。主人を表します。言い換えれば、主なる神は私ダビデの主人に言われた、さらに言えば、主なる神は私ダビデの主キリストに言われた。ですからダビデ自身がこのキリストを主と呼んでいると。なのでキリストがダビデの子であると言ったときに、それはどういうことなのか、この御言葉を踏まえてよく考えなさいということです。単にこうダビデの子、ダビデの子孫ってああいうだけならば、ダビデはここでこのお方を主とは呼ばないでしょう。ここでは単なる肉の王位の継承ではない、王を超えた王、そういう存在としてのこのキリストがあるということを示しているということです。 でなお続けて書いてあることが、主なる神、父なる神がキリストに語られた言葉の内容は、あなたは私の右の座についていなさい、私があなたの敵をあなたの足台とするまで。これも新約聖書でいくつか引用されているような、特に重要な箇所であります。まず思い起こすのは使徒の働きの2章でありますけれども、ペンテコステの日に聖霊に満たされたペテロが人々に対して大胆に説教をしていきますけれども、その最後の部分で、よみがえられたイエスが今は神の右に挙げられて、そしてこのように約束の聖霊を注いでくださっているんだということを述べられた後に、この御言葉を引用している、そういう場面です。もう一つ言うと、コリント人への第一の手紙の15章復活の章において、最終的な勝利としてこの御言葉が、述べられ、そして最後に、死が滅ぼされるっていう文脈の中で、語られています。今は客中に載っているものを引用したんですけれども、後ほど客中を見てまた開いていただけたらと思います。ですからこの方はこの地上の王を超えた、まさに王であり天の御座におられる方なんだと。この方はやがて聖霊を注ぎ、そして完全に死を滅ぼし新しい天地を与えてくださるお方なんだ。一国のリーダー、一国の王ということではなくて、本当に全人類の神の民として天に座しておられるお方なんだということがここに表されています。そしてこのお方は今に至っても民の救いを、神の国の実現を求めて、存在しておられるというか、そのようなお方が私たちのキリスト王であるということです。私たちの王はまさにお一人お一人を大切な一人一人の神様の大切な羊として愛して見てくださっています。しかし神様の大きなご計画ビジョンがあって、神の国の実現をこの今の時も果たされるために、望んでおられるお方であります。私たちはこのお方を私たちの王としてリーダーとして迎えているということを心に留めたいと思うんです。国のリーダーが立てられたときに、リーダーは指示をし、そして先頭に立って労します。最も重い労苦を担うでしょう、あるいは担うべきでしょう。しかし国民はだからといってあとは田中のぼた餅ということで受けるばっかりでいいかというと、もちろんそうではなくて、国民一人一人が共に生き、そして共に労していかなければ何も変わらないのが現実だと思います。私たちはこの誠の王を王として迎えるときに、神様は素晴らしいご計画を持って天の御座におられ、そのご計画を進めておられますけれども、私たちの願い、私たちの細かな必要だけではなくて、この大きな神様のご支配の中で御国の完成を願って仕えていく、そんな働きをさせていただくような主であることを、思います。キリストのビジョンを私たちも共に見させていただいて、そして、小さな一歩、一人一人の小さな力かもしれませんけれども、今この時代にこの地において神の国が実現するために、私は何をして生きることができるんだろうか、そのように思いながら仕えていくことが誠の王を迎えるということではないだろうかと思います。ただこのお方が素晴らしい、崇めるだけでは終わらないで、 私一人一人が生かされている恵みを主にお返ししていく、そのような思いで仕えていくことが問われるように思います。しかしこの私たちの王なるキリストはこの地上においてその姿を見失いやすいと思います。バプテスマのヨハネでさえ、おいでになるはずの方はあなたですかと、別の方を待つべきですかと分からなかった場面が福音書にはあります。しかしイエス様はヨハネに伝えなさいと弟子に託しました。ヨハネの弟子に託しました。それは目の見えない者たちが見えるようになり、足の不自由な者たちが歩くようになり、サラートに侵された者たちが清められ、耳の聞こえない者たちが聞こえるようになり、死人たちが生き返り、貧しい者たちに福音が伝えられているということでありました。まあ、これを今私たちのこの現代においてどのように聞くか、どのようにそして私たちに伝えるかということは、一人一人が私たちが問われるところであると思います。しかし繰り返しますけれども、この誠の王を迎えるときに、私たちはこの王の目指すところを見て仕えていく、そのような働きに生かされることが誠の王を迎えるということの趣旨であると思います。今日の箇所の最後の部分において、この福音が語られる中で大勢の群衆がイエスに言われることを喜んで聞いていたとあります。どのように受け止めたのかなと思いながら、まあ、本当に喜んで聞いたんだろうなと。今日の箇所はとっても短い言葉でまとめられていますので、きっとその場においてもう少し言葉が足されてというか、いろんなことを聞いたのかなと思いますけれども、まあ、あるいは聞いてなくてもイエス様のそのお言葉の中で深い福音の恵みを覚えたのかもしれません。喜んで聞いたと。しかしこの3日の後にイエス様は十字架におかかりになって、その死において神の国の実現のためにお使いになられます。ご自身の命を捨てられます。でもこれは想像ですけれども、この時その時ここに喜んで福音を聞いた人たちの心はどうなったのかなと思います。そのイエス様のお姿は素晴らしい華々しいものではなくて、まさに苦難のしもべであり、この地上においては王の姿ではなく、本当に見るに絶えない人が目をそらすような辛いお姿であったわけです。しかしこの苦難のしもべの姿を通して、この方は神の国を実現されていく、そのような私たちの王であったということを改めて思いさせられます。今私たちはどのようにしてイエス様と共にこの王国に仕えていくことができるでしょうか。しばし御言葉を思い巡らしながら、お一人お一人で主の前に祈りを捧げていただきたいというふうに思います。